はい、5月は更新なしということで、申し訳ございません。いかんね、ちょっとね、いろいろとバタバタしようってですね、なかなか更新する時間がなくて、まあ、収録する時間がないっていうのが一番なんですよね。まあ、いつもこんな話してるよね。こう何ヶ月かぶりに更新しては言い訳してみたいな。まあ本当にいろいろあったので、まあお察しくださいということで、今回はね、ちゃんとレギュラー放送をいつも通りやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ね、気づいたらもう6月も10日過ぎてて、もう本当にね、最近時が経つのが早く感じるんだわ。まあ、7月ね、始まって新学期、新学年が始まって、まあ人によっては新生活っていう人もいると思うんですけど、大抵ね、4月っていうのはこう、ね、新しい環境でバタバタして、ね、あっという間に過ぎるっていうことがあって、で、5月は5月で、ようやくね、だいたい1ヶ月経って分かってきたけど、それを維持するのに精一杯みたいな感じで、で、6月は6月で、また新しいね、課題とかやるべきことが出てきたりして、あれこれバタバタ忙しいみたいな感じになってますからね、今の大学なんて、私の大学生活なんてほんとそんなような感じですよ。ね、研究室に配属されまして、まあ、一応ね、希望だった研究室にはなんとか配属されることができたんでよかったんですけど、ねえ、まあ、なかなか大変ですわ。普通の授業もなかなか大変なんですよ。もう、大体ね、今だとね、8回ぐらい授業が終わったんですよ。全体の授業がね。まあ、全部で14回かな ?15 回か14回ぐらい授業がある中の、まあ、半分が過ぎたんですけど、まあ、半分過ぎるまでもないかな。大体4回か5回ぐらいに、あ、もうこの授業無理だなっていうのが分かったの、教科とかありましてですね。なんかね、まあ、ここでも言っちゃって大丈夫かな。まあ私、農学部に入ってるんですけど、で、その中で、その農薬学っていう授業があるんですよ。3年になってからね。で、まあその授業がですね、まあ多分農薬学って言ったら、まあ皆さん想像すると思うのが、こういう病気にはこういう農薬をやるといいよとか、こういう農薬を与えると、こう、収穫が増えるよとか、ただしこういう条件があるから気をつけてね、みたいなことを勉強するとは思ってる方が多いと思うんですよ。実際私たちもそう思ってましたよ。思ってたんだけど、まあね、授業の初めの方っていうのは大抵面白く感じるんですよ。で、その先生がね、割とベテランの先生、おじさんっていうか、まあね、割とおじいさんに近い感じのね、おじさんの先生なんですけど、まあなかなかのベテランの先生でですね、まあいろいろ研究とかもやってらっしゃる方で、でまあまずね、その授業の初めはね、農薬って何ぞやってところから始まったんですよ、シンプルに。で、まあ、農薬ってのは、ま、どういうイメージがあるとか、生徒に聞いてって、まあ、やっぱりね、農学部の生徒でも、まあ、当たり前ですけど、農薬ってのは、まあ、やっぱりあんまり使いすぎると良くないっていうイメージを持ってる人も多いみたいで、で、それで、ま、生徒が、そういう風に答えて、やっぱそうなんですよね、みたいな話しながら、で、まあ、実は最近の農薬ってのはこういう風で、こうで、こうで、みたいな話して、まあ、簡単に言うとね、最近の農薬っていうのは、イメージ、まあ、ね、もう薬ですから、特に農作物とかに使われてるとイメージが悪いかもしれないですけど、その、例えば、病気を防ぐための農薬だったら、病気を防いだり、その虫、害虫を殺すための農薬であったら、本当にその害虫の神経系だけを悪くして虫を殺すから、人間には全く影響がないっていうのがあるみたいなんですよ。そうそうそう、そうなの。例えば、なんだっけな、交感神経っていう、まあ、要は、簡単に言うとテンションが上がった時に刺激される神経なんですけど、その交感神経を刺激することによって、なんか、なんだろうね、こう、害虫とかを、なんだろう、こう、ヘブン状態にさせて殺すみたいな。なんか違うな。うん、まあ、大体そんな感じなんだけど、で、逆に、こう、副交感神経、落ち着いてる時に働いてる神経を、増幅させることによって、こうね、活発に動けなくしたりとかする薬があったりとかするんですけど、それは本当に虫とか特定の害虫の特定の神経に作用するように作られてるから、人間には全く影響がないんですって。だからその先生曰く、最近の農薬をペットボトル1本ガブ飲みしても全く健康に影響がないっていう話があるみたいですよ。 まあでもね、この間、最近って言っても何ヶ月か前ですけど、飲み物と間違えて農薬を飲んじゃった農家の方がいて、それで亡くなった方がいるみたいですけど、それは多分、まあ、古い農薬を使ってらっしゃったのかなっていうのはあるんですけどもね。まあそういうらしいですよ。で、その人が授業の旅に行ってたのが、人間に全く影響のない薬がついて、少しだけついてる、野菜を食べるか、その無農薬野菜という、表面的な、そういうのに騙されて、虫とか病気がついてるかもしれない野菜を食べるか、どちらか好きな方を選ぶみたいな感じのことを言っててですね。はい、なかなかそういう話をしてた時は面白かったんですよ。で、まあ、あとあれですよね、そういう授業とかってさ、そのベテランの先生ほど話が横道にずれたりするじゃないですか。そうだよね、やっぱり。若い先生、まあ大体20歳、まあ20歳の先生あんまりいないかな、うちの学校に。まあ30代とか40代の先生ってのは、まあ、割と真面目に授業を進めていくんですけど、大体ね、50歳ぐらいの先生とかって、その経験豊富なせいかですね、話が横道にずれることがすごい多いんですよ。だから、この間もね、先生で話を覚えてるのは、その農薬の話と、なんだろうな、あと、犬っていうのは、交尾は、ところ構わずやるけど、猫っていうのは、隠れてつつましやかにやるんだよ、みたいな話とかしてて。本当にその話してたからね。もうその話しか覚えてないぐらいでね。なんだろうな。まあ基本寝てるしね。本 当ね、授業の初めの方しかわかんなかったかな。最近になってね、その授業の内容が有機化学が絡んでくるようになってから、まあさっぱりでね。なんか、ここのアセチル基がどうこうで、このイオンが取れて、で、これとこれが結合すると、この化学式のようになって、このあれが、このなんとかナトリウムがどうこうしてみたいな話とかになってね、もう全くついていけない状態になってですね。ね、まあ、友達もね、同じようなこと言ってんですよ。もう、これ無理だと。もう、テスト前に先生がなんか、勉強の方法を教えてくれるとかっていうのを教えてもくれるのを期待して、で、もう、直前に丸暗記するしかないみたいな話になってるんで。で、まあね、まあ、金曜日の人間の授業なんですけど、その授業の時間をですね、まあ、どうせね、聞いても分かんないような授業だし、あとは、横、は、話が横道にずれるし、で、参加してても多分寝てるだけなんで そんな風に使うならね、まあ、娯楽による、精神衛生の向上と、あと友人との交流による、この関係良化と、あと、お金を消費することによる、こう、日本経済の活性化に、努めようかなと思って まあ簡単に言えばサボるってことですけどね はい。まあそんな感じですが。まあ、ちょこちょこは行きますけどね。2回に1回ぐらいは行こうと思うんですけど。ねえ、もうそういう授業が多くて困るね。やっぱさ、私みたいな、こう、あんま勉強しないようなね、単位、割とカツカツの人間からするとですね、こう、勉強というかですね、単位が欲しいという意識がね、先に回っちゃうせいでね、なかなか意欲が高まらないんですよね。まあでも、その中でも、やっぱり、その教え方が上手い先生とか、いい先生っていうの授業は、あれですからね、やっぱ、眠くならないし、楽しく聞けるし、まあ難しい、内容が難しいながらも勉強しようかなっていう気になりますからね。よくね、まあ、大学って学費高いじゃないですか。まあ、もちろん親に払ってもらってるんで、あれなんですけれども。で、それでさ、よく先生が、皆さんこんだけ授業を取ってるんですから、こう、授業、一つの授業あたりこれぐらいのお金がかかってるって考えて大事に受けなさいよ、みたいなことを言ってたんですよ、学部長が。だけど、逆に考えて、お前それぐらいの価値がある授業やってんのかと それを問いただしたいわけですよ、私は。ね、授業のプリント配ってそれ読み上げるだけで終わったりとかさ、もう明らかに嫌がらせとしか思えないようなテストとかレポート課題出してくる先生とかね、もう、道楽ですかっていう そういうのが多いから困るね。まあ、とりあえず、まあ今私3年生なんで3年が終わって、どうだろうな。まあね、4年生には進級できるのはほぼ大丈夫なんですけど、卒業できるかどうかがね、ストレートで 多分ね、このままだと4年生でも授業取らなきゃいけないんでね、就活とかに響くような感じもするんですが。ああ、もう就活とかそういう時期か。嫌だね。もうそれもね、含めて時の流れが早く感じますよ。もうこの間、ね、大学受かったと思ったらもう半分過ぎちゃってますからね、大学生活。まあ何年になるかわかんないんだけどね はい。まあそんなことで、なかなかね、バタバタしておる日々でございますが、ちょっとね、暇を見つけては収録していこうかなと思っております。まあ、これからも、 これからね、多分ショートバージョンとか、だいたい15分とか20分、20分ないぐらいの時間の更新時間でやっていこうかなと、ラジガラ15的な感じで やっていこうかなと思っておりますので、またね、更新したら、あ、そうそう、しばらく更新してないせいでですね、その iTunes の自動更新のやつが切れてるかもしれないので、まあよろしければ、私のブログのマークというか、その、貼ってある、右側の、なんだ、カラムに貼ってある、何でしたっけ？なんて言うんだ？ RSS をですね、iTunes にドラッグしていただけるとですね、それ勝手に番組が登録されますので、それをやれば、私が更新した時に勝手にダウンロードするというですね、ありがたいような迷惑なようなっていう機能があるんですが、それをね、しばらく更新しないと切れちゃうんですよね。勝手に、こうダウンロードしてくれなくなったりすることがあるみたいなんで、うん、そうだね。そこが問題だよね。細かく更新しないと、こう、iTunes 登録してくれてる方にも届かないっていう話だからね。まあ、これから気をつけて更新しますので、まあ、またね、根気強く聞いてやってくれると助かります。はい。
岩手県盛岡市を中心に発信しているネットラジオ、ラジオ徒歩2分。結構どうでもいいことから、そこそこどうでもいいことまで、様々なことを話している、半ば本気の素人ネットラジオ番組です。また、サクが出演しているミニ番組もあります。脇道の脇道、番組ページのリンクよりごアクセスください。
はい、後半でございますが、サッカー日本代表キリンカップ優勝おめでとうございます。全試合スコアレスドローで3カ国同時優勝ってどういうことなの？ね、めちゃくちゃですよね。せめて得点が、シーンが見たかった。はい、まあそんな感じですがね、今回新しいフォーメーションの343を使うっていうことで、うん、そう、343ってのはね、今までの日本代、今までっていうか最近主流になってた、そのフォーメーションと全く異質のものなんで、まあ正直、点バカバカ取られて負けんのかなとか思ってたんですけど、まあ0対0っていうか、まあ失点0に抑えれたからまあいいかなって感じですけどもね、うん、一応両試合、ペルー戦、チェコ戦とも私全部見たんですけど、あ、ごめん、嘘ついた。チェコ戦は、試合っていうか、その、中継が始まってから、キックオフまで長くて退屈でちょっと寝てたら、気づいたら前半10分経ってたみたいな感じだったんですけど、まあ、うん、なんだろうね。まあ、こんなもんかなって感じです、個人的に。にわかサッカーファンからすれば。うん。や、ただ、これだけは言えるのは、343はあんまり日本代表の、ね、選手には合わないかなっていうような感じ。せっかくね、こう343が型にはまってきたというかね、ワールドカップ、アジアカップを使ってきてね、せっかくいい感じで機能するようになったんですけど、それをねちょっと崩す、まあメインのフォーメーションとして使う気はないみたいですけどね、あくまでもその戦術の一つとして使うっていう話だったんですけど、まあでもただね、残り試合数がない状態だったんで、無理に343を押すのはどうかなと思うんですけど、まあそこら辺は監督のあれなんでどうしようもないんですが、まあ簡単に見てて思ったのが、まあ特にテレビでもやってたんですけど、1試合目のペルー戦はですね、その343 でやってて、で3バック誰だったっけな、ちょっとメンバーが思い出せないんですけど、その元々の3バックとその左側、左、今回ミッドフィルダーとしての役割のかな、左ミッドフィルダーにいた長友が、そのディフェンスもこのなんて言ったらいいんだろうな、ディフェンスの時に向こうから攻められてる時っていうのは、まあもちろん中盤の選手は下がってきてディフェンスをするわけですけど、そのね、ディフェンスをする時にもともと基本4人でやってたんですよ、4バックの時は、もともとのね 4-2-3-1 の時は。で4人でディフェンスをやってたんですけど、この間のペルー戦ではですね、その攻められた時に、なんて言ったんだろうな、まあセンターバック3人がまあもちろんかかりますわね、ディフェンスに。でそれでディフェンスの時になると、長友が走って戻ってくるんですよ。まあ運動量あるし、まあもともとディフェンスも上手いですしね、てかディフェンダーですしね。だから長友が戻ってくるんですよ。で実質4バックみたいなことになるんですけど、そのボランチの西大吾が、まあ、そのいわゆる守備的ミッドフィルダーですわな、そのボランチの西大吾まで下がってくるっていう現象がよく起きてですね、そのディフェンスがね、もう人だらけになるんですよ。その最終ラインがね、ディフェンスラインが。それで人数多すぎて、そのディフェンスラインが上げれない状態で。で、まあ、ワンシーン、まあ皆さんも見てた方は覚えてると思いますが、そのペルーの選手はミドルシュートで川島選手がギリギリで止めたシーンがあったじゃないですか。そういうシーンとかを作り出しちゃうっていうのもあるし、 あと攻めにおいてもね、なんかいまいちね、その流動的にさせようさせようって思ってて、結局不発に終わることが多かったような感じがしましたね。うん。まあメンバー的にはそれなりにね、いい選手がいたと思うんですけど、そうね、どういう風だったっけな。ちょっと、ペルー戦は特に覚えてないんですけど、ちょっとね、いまいち、うーんって感じだった。まあ、良くも悪くもないっていう感じでしたね。で、まあ、チェコ戦ですよ。まあ、チェコと言ったらね、守護神チェフ様がいて、まあ、試合、基本的にね、私、こう、試合の前ってのはこういう風になるなっていう予測を立てるんですよ。予測、っていうか予想をね。で、その予想ってのは大抵外れるんですけど、今回ばかりは当たってですね、チェフ様のファインプレーで点数取れないだろうなっていうのを思ってたら、本当にファインプレーのせいで取れなかったっていうのがあって、ね、すごかったね、チェフ。なんか、試合見ただけじゃ何が起こってたのか分かんなかったけど、とにかくすごいセーブをしたよね、あの人。ね、すごかったよ。で、まあ、チェコ戦はね、割と343が機能してた感じがあったような気がしましたね。確かね、今でも覚えてるのが、キーパーが、まあ、川島、まあ、継承略でいきますけど、キーパーが川島で、で、スリーバックが、井の葉と、コンちゃんと吉田麻也だったのかな。で、真ん中に、左側から長友、で、ダブルボランチで、遠藤と長谷部、で、右側に内田、で、トップに、チュンソンだったかな、リタダナリがいて、で、左側に岡崎がいて、右側に本田圭佑がいたよね。その、トップ下っていうか、まあ、セカンドトップかウィングかわかんないんですけど、そういう状態だったと思うんですけど、まあ、なんかね、見てて思ったのが、ところどころね、ヨーロッパのサッカーみたいな流動的な動きからのシュートとかがあってね、なかなかいいかなって思いました。うん、ただね、一つ気になったのはね、その、リタダナリがですね、割とね、ちょっと裏に抜けるような動きをして、ばっかりしてたような感じがして、でもこれって確かその、いわゆるザックが求めてるサッカーだったような気がするんで、その流動的に動くっていうのがやっぱり一番の課題で、考えながら走るサッカーじゃないですけど、そんな感じだったんで、多分それが343にした目的だと思うんですよ、確かね。で、それでその、両サイドのフォワードとかと、そのパス回し合って決めるっていうのがあったんですけど、なんかね、その、そういうね、テクニカルな動きをしようとしすぎて自爆するみたいなのがね、ちょっとあったような気がしたからね、まあ、あんまりそういうのにこだわらない方がいいのになとかっていうのを思ってましたね。あとね、気になったのがね、その、サイドがね、使えるんですよ。その、例えば左サイドだったら長友がいるでしょ？長友と、あと岡崎がいるんですよ。まあ、なんで、左側に岡崎を置いて右側に本田圭佑に置いたのかなっていうのを思ってるんですけど、本田圭佑左利きだからさ、左に置いとけばいいのにねって単純に思ったんですけど、まあ、いろいろあるのかな、やっぱり。で、それに、長友と圭佑って仲いいからさ、こう連携も取れるかなって思ってたんですけど、まあまあ、それはいいとして。なんかね、その、中盤でボールを回すときとか、あと攻めに転じようとするときって、その、ミッドフィルダーの、その、左側の長友と、左側の、あとフォワードの左側の、岡崎と、右側の内田と、右側のフォワードの、本田圭佑が、なんかね、ポジショニングというか、働きみたいなのが被ってたような気がするんですよね。うん、なんかね、その、両サイドに広げてあるからか、そういう、感じがしたからもったいないなっていうのが、攻めに転じるときはね、まあフォローが一人いるのはいいかもしれないですけど、なんか一人余らせてんのもったいないなっていうのを思いましたね。ね、まあ、ね、この試合で結局0対0で、まあ何度か危ないし、いいシーンも危ないシーンも両方あって、まあ、つまらない試合ではなかったんですけど、これが最後の試合だから、せめて得点シーンが見たかったなっていうのはあるんですけど、まあ悪くはないと思うんですけどね。まあ、343に慣れてきたっていう感じがあるかもしれないんですけど。ね、まあ、とりあえずザッカーね、もう343は封印するみたいなこと言ってて、あ、ようやく気づいてくれたかみたいな感じがあるんですが。ね。うん、でも途中から入ってきたさ、家長とか牧野よかったね。うん。なかなかよかった。こうね、家長のパスとか、牧野の上がりとかがね。まあ、ただね、ちょっと関口が、いまいちね、でも、あ、関口ってさ、あんまりよく知らないんだけど、結局スピードだけの選手みたいなのがあるよね。そんな感じがするから、まだあれなんですけど。まあ、とにかくね、サクチ FC はですね、日本代表を応援宣言をしておるのですね。まあ、これからも頑張っていただきたいなというのを思っております。あとね、 あれだよ。グランパス応援しますからね、ワキワキは。ワキワキは名古屋グランパス8の玉田選手を応援してますのでね。はい。まあ、皆さんも興味があったら見ていただけたらいいなと思います。面白いと思いますよ、一時期と比べれば。昔の日本代表のサッカーって退屈だったじゃないですか。もう仲間内だけでパス回して、なんかね、選手同士もあんま仲良さそうに見えなかったりしたし、ね、それでパス回ししてるのを取られて得点決められるってのがあったんですけど、そういうのが全くないし、なんか一人一人の意識が高いように感じたから、面白いと思いますよ、今のサッカーは。うん、次の試合がいつかわかんないですけれども、今度、あれかな、あの、アンダー22の試合が、あれですよ、トヨタであるんですよ、愛知県の。まあ見に行きたいなっていうのがあったんですけど、あ、その中でもね、アンダー22の選手の中でもね、あれです、私がチェックしてるのがですね、あの鹿島アントラーズの大迫勇也選手という選手がいるんですけど、あの選手はね、いいと思うんで、これからもチェックしておこうかなと思っております。あの、気になる方は、あの大迫、あの大きいに追うっていう字に書いて大迫選手なんで、あの気になる方は調べていただけたらなと思っております。はい、ということで、サッカーの話をしてたらこんな時間が伸びてしまった。はい、はい、エンディングですが、いかんね、にわかサッカーファンのくせに語りすぎてしまった。語りすぎた上に自分の主観だけの話も入ってるし、とある選手の軽い悪口みたいなことを言った記憶があるよ。はい、すいません。まあ多分ね、どうせこれみんな聞いてないと思うんで、あの、大丈夫です。はい、そんなことで、久しぶりのレギュラー配信だったんですけれども、次回の更新は来週までには更新したいね。この後時間があったらまた収録したいんですけど、ちょっとどうなるか分かりません。で、まあ近々ね、ゲストコーナーちょっと取りだめてあるのがあるので、それを配信していこうかなっていうのを思っております。本当はね、あの今週もあのレギュラー配信やってもよかったんですけど、前回あのカイザさんがゲストコーナーのね、あのワキワキを配信したので、ちょっと2週連続ゲストにしちゃうと、しかもね、あの久しぶりの更新だとあれなんで、あの今回レギュラー配信にしました。ちょっと次回か次の次ぐらいにまたゲストコーナー、まあゲストが来てからのお楽しみですけれども、配信しようかなと思っております。はい、でですね、あれですよ、明日、まあ今収録してるのが6月11日の土曜日なんですけれども、明日あれですね、カイザーさんが主催してくれるあの B サイドユアライフというポッドキャストのオフ会、 B サイオフ会がですね、名古屋に、名古屋、なんて言うんだろう、 B サイ名古屋オフ会って言えばいいのかな、がありますので、どうだろう、その時に収録するのかどうかは分かんないんですけれども、まあなんかオフ会の模様とかが収録できたら、なんかちょこっと収録して流すみたいなことできたらいいなと思っております。まあちょっと正直何やるかあんま分かってない状態なので、はい、とにかく久しぶりのね、この大人数が参加するオフなので、そうだね、ほんと久しぶりだね、こんな大人数でやるやつ。確か私含めて8人ぐらい参加者がいると思うので、まあ失礼のないように知ってきたらいいなと。まあ、とりあえず参加者の半分ぐらいがもう知り合いというか、もう一度か二度以上会ったことある人なんで、まあ安心って話なんですけれどもね。うん、なんでオフ会とか行くとね、みんなさ、面白いんだよ。みんな面白いからさ、なんかね、なんていうの、自分がこう後手後手に回るというかね、後ろに下がることが多いんですけれども、まあ楽しくやってこようと思います。で、まあ、収録はできたらやるという感じで、はい、そんな感じでございます。あれですね、ワキワキでもオフとかやりたいね。でもね、主催するとかね、そういうのは、あれだ、スープカレーオフならできるよ。私喜んで旗振りますので。はい、そんなことで、またオフ会とかがね、やりたいという方は遠慮なく言っていただければ、私喜んで飛びつきますので。はい、そんなことで、今回の脇道の脇道はこの辺にしようかと思います。ということで、また次回も楽しみにしてやってください。バイバーイ。